はようございます。宮島奈穂です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今朝もお付き合いください。今日伺うお話のテーマは水です。今日は水の日と水の習慣のお話を松山市総合政策部水資源担当部の藤田隆義さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは初めに、水の日と水の習慣とはどういったものなんでしょうか。
はい、まず水の日とは毎年8月1日を、水の習慣とは8月1日から7日までの1週間のことを言います。これらは限りある資源である水を大切に使うことや、新しい水源開発の重要性などを国民の皆様に知っていただくことを目的に、国土交通省が昭和52年に制定したものです。
水を大切に使うということは、いわゆる節水ということになるんでしょうか。
はい、慢性的な水不足に悩む松山市では、水を大切に使うこと、つまり節水は生活の中で切り離すことができません。
どうして松山市は水不足になりやすいんですか。
はい、原因はいくつかありますが、主なものとして気候と地形が挙げられます。はい、まず気候についてですが、全国の年間降雨量がおよそ1700ミリであるのに対して、松山市はおよそ1300ミリしかありません。これは暖かい時期には四国山地によって湿った空気の流入が、また寒い時期には中国山地により寒気の流入が抑えられる瀬戸内海式気候が要因です。ちなみにお隣の高知県の年間降雨量はおよそ2500ミリと、松山市の倍近くもあります。次に地形についてですが、市内を流れる石手川と重信川は川の長さが短く、流れが急なため、降った雨はすぐに海へ流れてしまいます。そのため昔からため池を作るなど、水を確保する工夫がなされてきました。
なるほど、そうだったんですね。
はい、それから松山市の水道水の半分は石手川ダムで賄っていますが、四国の水がめといわれる高知県の早明浦ダムと比較すると、貯水量はわずか 4% 程度しかありません。現在の使用状況で計算すると50日分しか蓄えることができません。
たった50日分なんですね。蛇口を回せば水が出るのは当たり前と思って暮らしていますが、だんだんこれは深刻に感じてきましたね。
はい、松山市では平成6年の大渇水を教訓として、節水型都市づくりを進めています。
節水型都市づくりですね。これは聞いたことがありますね。
はい、この節水型都市づくりの中で松山市では様々な事業を行っていますが、宮島さん、節水と聞くとどのようなことをイメージされますか。
そうですね、やっぱりこう水をあまり使ってはいけないというイメージが先行しますね。
そうですね、節水と聞くとどこか水を使うことが悪いことのように聞こえてしまいますが、水は私たちの生活に欠かすことができないものですから、それを使ってはいけないとなるとすごく窮屈に感じると思います。
確かにそうだと思います。でもやっぱり水がなくなると困ってしまうので、多少の我慢は仕方ないのかなとも思うんですが。
はい、ところが松山市が進める節水とは、無理をして水を使わないようにすることではなく、必要以上に水を使わないことなんです。
必要以上に水を使わないというのは、例えばどういった方法があるんですか。
はい、まずおすすめしたいのがお風呂の残り湯の再利用ですね。これはお風呂の残り湯を流して捨ててしまうのではなく、そのまま貯めておいて洗濯などに再利用するもので、すでにたくさんの方が実践されています。だいたいお風呂一杯で150から200リットルほど貯まりますから、これを再利用すれば水道使用量は減り、かなり節水できます。特に洗濯の場合、水道水より水温が高いので汚れが落ちやすいというメリットもあります。
そうなんですね、お風呂の残り湯の方が水温が高くって汚れがよく落ちる、これはちょっと知らなかったです。
はい、この方法ですとお風呂も洗濯もいつも通りですよね。 そして節水にもなりますが、窮屈な思いをすることはありません。
そうですよね。これが無理をしない節水ということなんですね。やっぱりこう一日の疲れを癒すお風呂というのを無理して我慢するのはしんどいですもんね。
はい、松山市ではお風呂の残り湯の再利用に取り組んでいただくため、家庭用バスポンプもしくはバスポンプ付き洗濯機の購入に対して補助金を交付しています。補助金額は家庭用バスポンプの場合は購入価格の2分の1で上限2000円、バスポンプ付き洗濯機の場合は一律5000円です。
わかりました。先ほどおすすめの節水方法はお風呂の残り湯の再利用ということでしたが、他にも何かありますか？
はい、松山市では水資源の有効利用として雨水の利用を進めています。
はい、
雨というと憂鬱なマイナスイメージを持たれる方が多いですが、ダムにたまる水も地下水ももともとはすべて雨水です。水資源に乏しい松山市ではこの雨水をそのまま海へ流してしまうのはもったいないということで、貯めて有効利用することを進めています。私有施設では坊ちゃんスタジアムやアクアパレット松山といった大きな施設はもちろん、支所や小中学校などでも薄い利用をしています。
なるほど、そうなんですね。
また松山市では市民や事業者の皆様が薄い利用をしやすくするため、薄いタンクを設置された場合に助成金を交付しています。これらの補助制度の詳細については松山市ホームページの水資源担当部長付きのコーナーをご覧いただくか、直接お電話などでお問い合わせください。
残り湯の再利用や雨水を有効に活用することで無理をしないで節水に取り組むことができるということなんですね。それでは最後に一言お願いします。
はい、水の日、水の習慣を記念して8月8日水曜日午後1時半より松山市総合コミュニティセンターで水の習慣記念シンポジウム in 松山を開催します。水はその代わりとなるものがない貴重な資源であることを再認識するとともに、海外での節水の取り組みや最近の節水技術の紹介など、あらゆる角度から水の大切さを考える内容となっておりますので、市民の皆様にもぜひ会場にお越しいただき、水について見直していただく機会になればと思います。なお入場は無料でどなたでも参加できますが、席に限りがございますので、参加を希望される方は松山市水資源担当部長付きまでご連絡ください。
松山市総合政策部水資源担当部の藤田隆義さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お伝えしたことについてわからないことがあれば、電話 089-948-6223 089-948-6223 までお問い合わせください。そして松山市総合交通課からのお知らせです。松山市の小学3年生から6年生の皆さん、子ども自転車免許証をちゃんと持っていますか？学校で自転車の交通ルールに関するテストを受けた皆さんに渡されたあの免許証ですよ。免許証には自転車の安全利用に関する5つのルールを記載しています。普段から持ち歩いて正しいルールを忘れないようにしましょう。ここで自転車免許証を持つ皆さんにビッグなお知らせがあります。免許証を持ってきた3年生以上の小学生を対象に、大人気のアクアパレットプールとコミュニティセンタープールで料金を2時間無料にするサービスを今日から開始しちゃいます。節電の夏、家族みんなでプールでひんやり元気に過ごしましょう。また松山城、道後温泉、中島 B&G プールや市営駐輪場においても特典をご用意しております。夏休み、自転車を安全に正しく使って事故のないように気をつけましょう。以上、松山市がお送りしたみんなの松山でした。